ペップの目
グッドバッドウィザード。
皆様こんにちは、シネマクリフのペップでございます。本日は2017年11月の12日の、時間が16時44分でございます、今回はですね、大阪市立住之江会館というところまでやってまいりまして、はい、で会議室の方をちょっとお借りして収録をしております。このコーナーではですね、私ペップが前回の収録から今回の収録にかけて劇場で見た作品を、まずは有料か不可のジャッジをつけて全タイトルをご紹介しまして、それからグッドバッドウィアードの観点から主に3作品をチョイスして、それぞれの感想を基本ネタバレなしで語るコーナーでございます。はい、今回のグッドバッドウィアードの聞き手としてお迎えしましたのは、もうすでに声を発していただいてますけれども、
そうですね、
はい、私の長年の友人であり、で今回のパートナー候補に答えてくださった犬丸さん、
はいはい、
それから、マンスリーシネマトークの方でいつも参加をしてくださっているポロさん、
はい、
と岩木さん、
はい、
お送りしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
わ
犬丸さんといえば、
はい、
先日のライブスター歌丸のウィークエンドシャッフルで、
はい、ああそうです ね、はい、
藤村詩人さん、
ああはい、はい、
いかにもダマフルリスナーという認識をいただいたという。
そうなんですよ
あれ福岡に来られたんですか。
そうですね、福岡で公開講座みたいなのをやられて、
はい、
ギリシャ神話と星座についてなんか話すみたいな回でですね、
うんうんうんうん、
藤村詩人さん自体が僕前から読んでて好きだったんで。
あ、そうなんですね。
で行ってみたらですね、
はい、
本当に女性しかいなくて、
ほんまにあれですか、犬丸さんだけだったんですか。
あともう一人だけいて、それはもう完全にその二人だけなんです。でそれはもう完全に奥さんに連れられてきたパターン。
じゃあ自らの意思で一旦は犬丸さんだけ。
僕だけですよ。でも本当入ったら誰一人女性、あ誰一人男性がおらず、
はいはい、
でこれやばいと思って、ね、一番前の端っこでこうポツンとこう息を潜め待っていたみたいな。
なるほど。で、あれですか、その会自体はどれぐらいの長さの。
あ、2時間ぐらいですかね。
ああ結構長い、
もうしっかりその星座とは何かとか、ギリシャ人にとってそのどういうことなのかみたいな話やったり、
はいはいはい、
あとその星座の由来って意外とやばいみたいな話とか。
やばい、
へ
やばいって、そのオリオン座のオリオンってゼウス様とポセイドンさん、あとヘルメスさんっていう、使いっ走りの神様なんですけど、
はい、
その3人の尿を牛の死体にかけて生まれたのがオリオンだっていう話とかですね、
なかなか
どうかしてる話を、そういう話をしない。そういう話が2時間ですよ、
めっちゃ楽しいじゃない
ですか。いやめちゃくちゃ楽しいんですよ、
ね、
で終わった後も、はい、そのサイン会みたいな感じになって、
はいはいはい、
ずらーっとこう列が並び、一人一人とその藤村先生が、しっかり話されて。
あ、なるほど。剥がしもなく。
そうですね、剥がしは一切ないですよ。ないです
よ。ないそうなんですね。
そうなんですよ。
へー、すごいな。
でちょっと一個面白かったのが、
はい、
いらっしゃってる方の結構多くが、多分同人誌とかを書かれてる女性の方なんですよ。
なるほど、BL
的な、まさにまさに、
はいはいはい、
でギリシャ語で、メールにも書いたんですけど、そのポスティオンがヌンっていうような言い方があって、ポスティオンはとあるものの、
はい、
男性器ですね、男性器ですね、男性器の子供的な言い方なんですね。
幼児語っていうことですか。
幼児語的な。でじゃあもうちょっと学術的なというか、儀礼的な言い方というか、オフィシャルな場で言うような言い方はどういうのがあるんですかみたいな質問が、
その
最下位の間に飛んで、でそれ答えるんですよ先生が、
はいはいはい、
で僕の前に並んでた人が、
はい、
それまでずっとスマホで、なんかこういろんなサイトを見ながら待ってたのが、
うんうんうん、
その質問になった途端いきなりメモ帳アプリを開けてポスティオンイコールなんとかなんとかイコールなんとかってこうペペペペペって打ち出して
すごいな、
もうこれは来たみたいな
勉強熱心すごいな。
そしてその話が終わってもまたサイトを見出すみたい
な、お
そういう感じで、
はい、何人ぐらい集まってはったんですか。
いや結構来てましたね、100人ぐらい来てましたね。
すごいな。そんな 枕の話ありましたけども、
はい、あのそうです、はい、そういうあの福岡に住んでる犬馬場という、まあ、映画とかが好きでタマフルとかを聞いてる、人です。
そういうことですね、
はい、そういうことです、はい、
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、
はい、あの
犬馬場さん具体的に、はい、その映画の鑑賞歴とか、
あ、なるほど、
そういったことを今まで話したことないんで、
あ、ないです ね、
ね、この機会に聞いてみたいんですけど、
は
い
は
い、
もともとですね、僕全然映画を見なかったんですね。全然っていうのは、もともとというのは何かっていう話に多分なると思うんですけど、はい、すいませんね、あの、はい、まあ、それこそタマフル始まる前ですね。
タマ
フル始まる前に、はい、まあ、僕もともとラジオが好きで、もともとってまた言っちゃいましたけどね、あの、まあ、ラジオを聞くために福岡から大学は上京したようなもんなんですよ、は
い、あ、結構あの TBS ラジオ聞いてるとそういう人いますよね、
いや、いますよね、
TBS ラジオ圏内に、あの、行きたいから就職をもう関東の企業に絞ったとか、そうそうそう、結構そういう人います、
いますよ。で、僕は、その当時は TBS ラジオじゃなくて、うん、高田文夫先生が好きで、おうおう、はいはい、まあ、先生って言ってるぐらいですからね、はい、好きでですね、はいはい、日本放送で、
うん、高田文夫の、
あ、まさにそうです、ですね、リバリーヒルズ、はい、でそれが聞きたくてですね、はい、それで、まあ、あの、じゃあちょっと東京の大学受けるかって言って上京した口なんですよ。その時は全然映画とか見てなくて、うん、ずっと見てなかったんですけど、はい、まあ、ラジオは聞いてるわけですね、
はいはいはい、
である時期から町山さんが、TBS ラジオの、うん、何でしたっけ、あれストリームか、ストリームのポッドキャストを、に出る時に聞き始めて、
うんうん、
あ、なるほど、映画とはこう面白いもんなんだなと、
うんうんうん、
でそれまでなんか映画ってですね、映画をについて書いた本とかは読んだりしてたんですよ。
あ、映画見てないけど、
見てないけど、例えば筒井康隆とか映画すごい見てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あと、もう中野みどりの本とか好きで、うんうん、SS の中野みどりさんっていう人が例えば映画に書いてる本とかは、まあ、そこそこ読んでたんですけど、そういうの読むと逆になんか映画ってこうすごく蓄積があってとっつきにくいジャンルだなっていうふうに思ってたんですよ。
なるほどね、逆に敷居をね高く感じると、
でそれがなんかあの今の映画を町山さんはその分かりやすい視点で、うんうん、でかつその日本に住んでる人に引き寄せるような形で邦画を、洋画を説明してくれたりとかしたんで、そういうのがすごく分かりやすくて、
うんうん、
あ、なるほど、こうやって見ればいいのかと、
うんうんうん、
でその後、まあ、タマフルが始まり、
はい、
でまあ、偶然割と最初の方の回から聞いていて、
お
シネマハスラーとかも始まって、はいはい、見るようになったって感じです
ね。なるほどね、
ほうほうほう。でただまあそれにプラスして一個決定的なことがあって、ちょうどそのタマフルで映画祭っていうのを最初にやった時があったんですよ、はい、
タマフル映画祭ね。
そうですね、はい、でその時って抽選があってですね、
うん、
結構な人が行けなかったんですよ。
そうです、そうです、そうです、
はい、で行けなかった人たちで、うん、じゃあそのオフ会的なことをやろうみたいな話になって、当時まだあの逮捕される前 の、 あの高野万所さんが、
はい、
あ、三軒茶屋じゃねえ、あれは自由が丘
ですね、
自由が丘のアシットパンダカフェを、
はい、
その、まあ、
渋谷に移る前ですよね。
そうです ね、はい、僕とペップさんの共通の友人みたいな方が企画して、
はい、
アシットパンダカフェを借り切って、はい、オフ会的なことをやったわけですね、
はいはい、まあ、もう名前言っちゃっていいと思うんですけど、ダークサイド1号さん
ね、その翌でそれあのオールナイトで DJ イベントみたいな形でやった後に、翌日にタマフルがあると、うん、でそのタマフルの、
お題映画があ
の食堂カタツムリだったんですよ。
そう
オールナイトでイベントやった後、翌日にその食堂カタツムリを、まあ、有志で見に行って、うん、タマフルと同時にそれ語ろうみたいな会があって、それがすごく面白かったんです。あの、うん、で、まあ、あの、誤解がないように言うと、食堂カタツムリは面白くは
ない。
まあ、ないんですけど、ないんですけど、あの、まあ、食堂カタツムリについて話し合って、うん、そこからなんかこう雑談をするのがすごく楽しくて、
う
ん、
そうですね。
なるほど、こういう映画の楽しみ方もあるんだなっていうのがすごくこう、うん、強烈に残っていて、そこからなんか割と熱心に見始めるようになったっていう感じですかね。
なるほどね。
あの、なんか5分まで長かったですけどね、
話が。いやいやいや、はい、
ただそういう感じです。はい、
でその最初のタマフル映画祭の、はい、まあ、ほとんどの人が外れてるんですけど、僕は当たって、
で、あ、そうか、
そう、僕はあのバルト内に行ってる。
そっか、行ってるんですね。
そう僕勝ち組なの。人生で数少ない勝ち組。そうなんですよ。だからそのオフ会の自由が丘のアシパンには僕行ったことないんですよ。
あ、
で、あの自由が丘にある当時もその回を企画したね、ダークサイド1号さんにその連れて行ってもらおうとか上京した時に画策をしたんですけど、たまたまその日休みとかいうようなことがあって、で渋谷に移ってからも行く機会がなく、 で逮捕ですよ。
ああなるほどなるほど。
だからね非常に縁のない状況だったんですけどね。
まあ、そういう意味ではもしかしたらこう抽選にまあ受かったかもしれないけれども、
うん、
まあ、そうそうそう僕の方が勝ち組かもしれないみたいな。
そうそうそうそう、そういうこともあるということなんですけど。
なるほど、
はい、好きなジャンルとかってあります？映画の。
そうですね、あの僕あの映画以外にアメコミが好きでですね、
はい、
まあ、ずっとアメコミを、まあ、ずっとでもないですけど、まあ、読んでて、うん、なのであのアメコミ映画はまあ好きですね、やはり、
うんうん、
は
い。今年は劇場でどれぐらいご覧になられ
ますか？そうですね、多分そんなに、あの実は今ちょっと小さい子供がいて、
ね、
子供が生まれてからなかなか見に行けなくなってですね。
ですよね。
多分今年30
分。あ、でもそれでもすごいじゃないですか。
どうかぐらいですか
ね。このポッドキャストは一応シネマアクティブのポッドキャストの収録ということでやってるんですけど、はい、シネマアクティブ自体はいつ頃から聞いてくださってるん
です
か？
そうですね、1年前ぐらいですかね、うん、なんかある日気がついたらペプさんがなんか超長いポッドキャストをやってるぞみたいなことをある日気づき、
それまで気づいてなかった。
気づいてなかった。シネは気づいてて、
はいはいはい、
お、なんかもう一個やってるなっていうことをある日突然気づき、
ほんまですか？
そうです、そうです、
それから
聞いてくださ
って、はい、あ、なるほど。どうですか？
いや、面白いですよ。
あ、本当ですか？
いや、なんかすごい、いや、なんかこう、微妙なので、あれでちょっと言い方が良くなかったですけど、
いやいやいやいや、
すごい面白いですよ。
ほんまですか？
いやいや、もう前のめりに常に聞いてます
よ。まあね、この質問毎回僕してるんですけど、うん、毎回質問してこれ、見あんのかなと思いながら、いや、おもんないですわとは多分言わないんで、これ意味あんのかなと思いながら毎回でも聞かずには折れないで聞いてるんですけど、
あ、まあ、ね、面白くないと思ったら、まあ、とりあえず出ようと思わない、
ね、まあまあまあ、そうですよね、うん、だからそういうのもあって、そうそう、うん、聞くべきかどうかっていつも迷うんですけど、あ、まあ、そう言いながら聞いてるんですけどね。
あの、まあ、ただやっぱ最初に聞いて驚いたのは、はあ、あの録音状態がいいなっていう。
あ、
うん、まずそれですね。
あ、
なんかまずそれっていうとちょっとどうよって感じかもしれない
です
けど、それやっぱすごく大事で、うん、あの録音状態悪いとちょっと
テンションがね、
うん、聞きにづらいっていうか、うん、ずっと聞いて、やっぱそれなりにずっと聞くじゃないですか。
そうですね、長時間ね、うん、付き合わせてしまうんでね、
十数分聞くとか二十数分聞くとかになると、やっぱある程度、うん、せやの録音状態が良くないとちょっと辛いかなっていうのはありますね、
うんうんうん、そうですよね、
まあ、あとはあの皆さんのお三方のですね、やっぱり役割分担がしっかりしていて、 あれはすごくあのなんていうか、うん、聞いていて面白いとこですよね。あの、まあ、まこちんさんのそのなんていうんですかね、まあ、ちょっと文学青年みたいな感じとか、
はいはい、
うん、見た目そんな感じですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、そうか、あ、なんかそれはちょっと嬉しいですね。逆になんかこう超マッチョなね、
ああ
やばいみたいな、
AV ダイヤみたいなね。
そうそうそうそうそう
そ
う、
そんな感じではない
です。あ、ではないです。まあ、よかった、よかった、よかった、よかった。まあ、あとそのあゆみさんがやっぱこう何か好きなものになった途端のテンションの上がり方とか、エンジンのかかり方、はいはい、で、あと、まあ、あの、まあ、ペプさんがね、それをこうトータルで見ながらこうやっていく感じとかですね、
はい、
あの、まあ、すごくいいですよね。
あ、本当ですか。
あと、まあ、ペプさんはこうあんまり言いにくいこととかを言うじゃないですか。例えば最近だったらあの松江さんの話とか、 あれすごいいいなと思っていて、まあ、僕とペプさんお互いプロレスが好きで、
はいはい、
であの時の松江さんに関する話って、
はい、
完全にそのプロレスファンからの視点なんですよ。それは要はその何か舞台に上がったり表現することって、そこで観客の目っていうのが常に存在していて、
はい、
でそれを意識しながらやっぱり何か言わなきゃいけないし、特にリアルタイムで何かやる場合っていうのは、そういうことが起きた時に常にそれに反応できるようにしとかなくちゃいけない。表現者っていうのは常にそういうもんだっていう話なわけですよね、
うん、そうですね。
であとそれを、まあ、例えば利用してなんかさらにこう盛り上げることもできたのにみたいな話とかって、はい、まあ、アントニオ猪木のね、はい、スキャンダルをこ
う
は利用できない経営者は経営者失格だみたいなね、話とか、うん、そういうのに通じる話で、
うん、
であれって素晴らしいなと思ったのは、僕は今こうプロレスの話をしちゃってますけど、
はい、
シネマクティフってやっぱりプロレス あの話じゃないじゃないですか。
はい、そうですね、映画
ですね、
はい、
だからプロレスっていう言葉を一言も出さずに、うん、きちんと聞いてる人に分かるようなロジックでちゃんと言ってるわけですね、うん、
はいはいはい、
それってつまりそのペップさんが言ってる、言おうとしていた観客に対して意識しろっていうことを自分の語り方でメタ的に表現してるわけなんですよ、
うんうんうん、
あれは素晴らしいなと思ってですね、
いやもうい
いなと思って聞いてました。
ありがとうございます、
は
い。
まあ、あとどんどんこうポッドキャスト界でペップさんが顔が売れてってですね、
いやいや売れてはいない、まあ、
マスターペップと化しているので、
いやいやいや、
まあ、いつか議員に立候補するのかな
売れてるんではなくて、押し売りなんです
。ああ、なるほど、なるほど。
はい、自分から声かけていってるんで、向こうから声かけていただいたことは一回もない
です。ああ、そうなんです
ね。全部僕からコンタクトを取って、そこからのつながりなんで、まあ、これは僕の SNS とかも同じような形態ではあると思うんですけど。
いや、なんでペップさんと共通の知り合いとかと会ったりすると、なんかペップさんやっぱすげえなみたいな話になってですね、
いやいやいや、
全然最終的には立候補するのではっていう話がオチがつくっていうい
やいや、全然ね、そんな、まあ、そんなことよりも皆さん映画館にね、映画を見に行っていただいて、ね、それが一番
うそうですね、
それ公約にしましょう。
あ、いいですね、いいですね、そういう方向の等で
ということで、今日は、はい、ちょっと長くな
りました。すいません、すいません、
よろしくお願いします。いえいえ、そうです。で、ポロさん、
はい、
はい、シネマクティフを知ったのはどのタイミングです？
私はシネマクティフ初回から聞いてます。1回目から
ポッドキャスト
すごい、はい、ポッドキャスト
おから
そうなんです、
はい。岩木さんは？
僕は先にマンスリーシネマトークっていうイベントを知って、
はい、
それに行ってその様子が配信されるし、初めての人の声配信されるかもって言われて、え、もしかして俺が喋ってんのそれで聞き始めました。
あ、なるほどなるほど。
なので今年の4月の回からですね。
あ、今年の4月でしたっけあれ、
はい、
あ、そっかそっか、
T2 から。
そうですね、
そうですね、トレインスポッティング。映画鑑賞についても、まあ、これマンスリーシネマトークには来てはいただいてるんですけど、
はい、
直接お伺いしたことは多分ないと思うので、
はい、
いつ頃から映画ってご覧になられてます？ポロさんから。
私は多分物心ついた頃から親の影響でもう常に映画があるみたいな家で育ってます。
あ、そうなんですね、
はい。
お父さんお母さんも映画がお好き？
母がすごく好きで、もうちっちゃい時に銀河鉄道の夜っていう坂本龍一が音楽をやってる
猫のアニメ、
そうです、
ね、ありましたね、
ギサブロ
ー、はいはいはいはい、
あれをもうずっと2歳ぐらいの時から見たりとか
へ
してましたね。
お母さんがかけてて、
はい、
それを
見てる、
見てると。なるほどなるほど、はい。じゃあ今でいうそのジブリをかけっぱなしにしてるみたいな感じのノリ、
のノリですね。トトロもちっちゃい時からずっと、
あ、やっぱり、
もう絵本もあってもう破れるまで
読んでました。すごいな、
はい。
岩木さんは
レンタルで多く見るようになったのが2013年ぐらい、
は
い、でそれまではアニメとかスターウォーズが好きだったんで、
はい、
まあ、ガンダムかスターウォーズかっていう感じだったんですけど、2013年何があったかっていうと、フジロックに行こうという時にアーティストの予習がしたいっていう時に、近所のツタヤに CD ないけどツタヤネットレンタルならあるっていうので、ツタヤディスカスっていうサービスがあるんですけど、毎月4枚借りれて2枚 CD 2枚 DVD っていうサービスだったんです。
へえー、あ、区分けがされてあったCD と DVD と。へえー、
なのでDVD なんか借りなあかんなってことで、
あ、
前から見たかった、
もったいないから。
そうです、そうです。
ああ、なるほどそれで映画を借り出した。
そうですね。
へえ、それからですか？
それから見る本数が増えてって、
はい、
もともとこれも音楽つながりなんですけど、ロッキングオンに、
はい、
投稿者ページにレビューを書いてた樋口武弘さんって人がいて、
はい、
その人の小説があるんですけど、
はい、
その小説がタランティーノとか北野武の映画の影響をものに受けまくってるやつなんで、その人がいわば映画ソムリエとしていろんな映画を教えてくれて、
あ、なるほどなるほど。
12人の優しい日本人とか、
はい、
それこそレザーバードックスとかをそこから進めてもらって見始めたってい
うところですね。じゃあ映画館に通い出したのはいつ頃ですか、ポロさん？
映画館は最初に見た大人映画、ジブリとかはちっちゃい時から連れてってもらってたんですけど、最初に見た大人映画が小学校3年生ぐらいの時に見たアイアムサム
なんです。おショーン・ベン、
はい、ショーン・ベンを親が見たいので連れて行ってもらって、
はい、
あ、すごい、もう号泣しましたね、すごい。映画全編にずっとビートルズの曲が使われてるんですよ。
あ、そうですね、
アイアムサムって、
うんうん、
そっからビートルズもすごく好きになって。
なるほど。
で、小学校のうちは邦画が多かったんですよ、
うん、
アイアムサムでデビューしたんですけど、
はいはいはい、
ただ日本映画をずっと見てたんですけど、うん、大学入ってからですね洋画をいっぱいまた見始めたのは、うん、 周りにちょっと映画サークルに入っている知り合いがいて、でその子と話してるとやっぱ映画これも見た方がいいよ、あれも見た方がいいよみたいなので、すごいたくさん見るようになりました、
ね、なるほど、
はい、
今年は劇場でどれぐらいご覧ですか、
劇場でですよね、
はい、
でも犬丸さんと同じ30本ぐらいかなって感じですね。
DVD で見ることも多いですか、配信とか。
最近は DVD ではもうほぼ見ない、
ね、見ない、やっぱ劇場の方、
劇場ばっかり行きますね。
なるほどね、
はい、
岩木さんは今どんな感じですか。
そうですね、メモしてあって今日までで今年は40本、
おお、
意外と多いなと思う、
劇場で、
はい、
はい、家で DVD とか配信とかは。
配信とかは2ヶ月に1回ぐらい見る程度です。
あ、じゃあもうやっぱりほぼ映画館がメインフィールドになっているということですかね。いや、まあそういう人がね、あの増えることを、うん、まあ、目的に僕らもあのポッドキャストを配信してるんで、うん、まあ、非常にありがたいというか嬉しいというか、実際面白いじゃないですか、劇場で見ることっていうのは、はい、その時間こう完全にね、こうロックされた状態で、いろんな人もまあいますけどね、あのアミさんとかよく怒ってますけど怒ってますけど、まあまあでもそれも含めてね、劇場体験やと思うんで、まあまあ皆さんもね、本当にあのポッドキャスト聞かれてて、まあもちろんそれで映画館に行く回数増えたっておっしゃってくださる方もね、いらっしゃるんですけど、まあどんどん増やしていっていただきたいなと思いますね、はい、まあということで今日はあの皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。